佐賀幕末維新紀行、維新の風に思いを馳せる。ボリューム3。唐津にあった奇跡の犯行、大綱領。タイトルの下に、佐賀藩三重津海軍所得ず、追事反射路得ず、公益財団法人鍋島奉公会所蔵、領風丸得ず、佐賀神社所蔵のイラストがあります。唐津藩最後の藩主で藩知事となった小笠原長国は、新時代に活躍する人材を育成するため、明治4、1871年に英学校大綱領を開設します。英語教師に招いたのが18歳の高橋惟清でした。惟清は晩年に首相1回、蔵相7回を歴任し、積極的な財政政策を進める一方、軍事費抑制方針で軍部と対立して、226事件で暗殺されたことでも知られます。米国から帰国後、放蕩生活を送っていた若き惟清は、吾妻太郎の異名で唐津に赴任します。月給は100円。藩知事である長国の月給が30円ですので、その期待の大きさがわかります。生徒たちは、惟清の同世代で、惟清を真似て一期生50人が残切り頭にしています。当初は大名工事に学び屋がありましたが、火災で焼失。藩内には攘夷気分が強く、反対派の放火であると伝わっています。その後、二の丸の藩主屋敷屋と、現早稲田佐賀中高に移りました。大綱領の授業は英語だけを使い、日本語を禁じました。学んだ英語を生徒が試すため、石炭を積みに唐津に寄港した外国船の乗組員と会話をさせたことも、先進的な学校で将来の女子教育のために教師に育てようと、女子にも門戸を広げました。丸の内レンガ街を築いた建築家で、三菱の顧問であった曽根達三の妹など、数名の女子が入学しています。大綱領はわずか1年3ヶ月の短期間でしたが、曽根達三、東京駅や日銀本店を手掛けた建築家の辰野金吾、経済学者で、早稲田大学第二代学長の天野為行、佐賀銀行の前身である唐津銀行を創立するなど、唐津の近代化をリードした実業家の大島小太郎らを輩出。若者たちの情熱に火をつける教育機関として、明治の世に若きリーダーたちを送り出したのです。協力佐賀新聞社。唐津市大名工事にある開設当初の大綱領跡の碑。写真が掲載されています。移設後の大綱領跡。今年3月に唐津近代教育要覧の地、記念碑の除幕式が開かれた。唐津市東城内の早稲田佐賀中高正門前。除幕式の写真が掲載されています。関係した偉人、大島小太郎、1859から1947、藩財政を一手に引き受けた唐津藩士、大島沖義の長男。大綱領で高橋惟清の薫陶を受け、上京して学び、若くして帰郷。26歳で、佐賀銀行の前身である唐津銀行の初代頭取になり、唐津湾の整備、鉄道の敷設、市街地の電化など近代化のインフラ整備を推し進め、地域経済の発展に尽くす。昨年4月、宮廷が唐津市南城内に移築復元された。大島小太郎の写真が掲載されています。唐津市所蔵。旧唐津銀行。 県重要文化財で、初代頭取が大島小太郎、建築監修が辰野金吾で、大光陵出身二人と関わりがある。維新博の唐津サテライト館で、来年1月14日まで、大光陵を映像や体験展示で紹介している。旧唐津銀行の写真が掲載されています。場所、唐津市本町、1513-15、電話番号、0955-70-1717。開館時間、9時から18時まで。休館日、12月29日から12月31日まで。中、明治改暦以前に生まれた人物の年齢については、数え年で表記しています。以上で、佐賀幕末維新紀行、維新の風に思いを馳せる、ボリューム3を終わります。